聖書を読みます。旧約聖書詩編49編6節から13節、旧約聖書の882ページです。詩編49編6節から13節。災いの降りかかる日、私を追う者の悪意に囲まれる時にもどうして恐れることがあろうか。財宝を頼みとし、富の力を誇る者を、神に対して人は兄弟をもあがない得ない。神に身の代金を払うことはできない。魂をあがなう値は高く、とこしえに払い終えることはない。人は永遠に生きようか、墓穴を見ずに済むであろうか。人が見ることは知恵ある者も死に、無知な者、愚かな者と共に滅び、財宝を他人に残さねばならないということ。自分の名をつけた辞書を持っていても、その土の底だけが彼らの常しえの家、世々に彼らが住まうところ。人間は、栄華のうちにとどまることはできない。ほふられる獣に等しい。新約聖書マルコによる福音書第8章31節から38節まで。新約聖書の77ページです。マルコによる福音書第8章31節から38節まで。それからイエスは、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活することになっていると弟子たちに教え始められた。しかもそのことをはっきりとお話になった。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。イエスは振り返って弟子たちを見ながらペトロを叱って言われた。サタン、引き下がれ。あなたは神のことを思わず、人間のことを思っている。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は、自分を捨て、自分の十字架を背負って、私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。神に背いたこの罪深い時代に、私と私の言葉を恥じる者は、人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るときにその者を恥じる。祈祷を捧げます。 主なる神様、受難節を間近に控え、私たちはこの明日、敬愛する兄弟姉妹と共にあなたの前にぬかずく時を備えられまして、感謝を申し上げます。どうぞ私たちのこの捧げる技を祝してください。この技を通してあなたの豊かな御言葉を私たちが味わうことができますように、この場を覚えつつ参じることのできない兄弟姉妹方がおられます。お一人お一人をそれぞれの場にあってどうぞ顧みてください。病に伏せっておられる方がいらっしゃいます。困難を抱えていらっしゃる方がおられます。そのような方々を特にあなたが年頃に癒してくださいますように、この礼拝を最後まで豊かにお導きください。イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。新しい自分を得ると題しまして御言葉を取り次ぎさせていただきます。今週5日は灰の水曜日、いよいよ受難節レントに入ります。日曜日を除いてイースターに先立つ40日間です。モーセやエリアに始まってイエス様が断食した期間が40日ですから、40は象徴数ということになります。私たちキリスト者にとっては十字架にかけられた主イエス・キリストの受難を想起して悔い改めや国旗精進に努める大切な期間でもあります。また断食の期間をも意味しています。断食したり灰をかぶったりする慣習をただ古いものだとするだけではなくて、現代の私たちもいろいろな場面で節制を心がけることはとても意義あることだと思われます。本日のテキストも受難に関わっています。テキストのすぐ前の記事にペテロがイエス様に向かって、あなたはメシアですと告白した場面が描いてありますが、その告白を聞いたイエス様は、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、三日の後に復活することになっている。とそのように受難のことを明らかにされました。受難の予告はこの同じマルコ福音書の9章10章にも記されているのですが、これはあの有名なイザヤ書53章にあります苦難のしもべと呼ばれるこの人の歩みをイエス様ご自身が成就しなければならないということを意味していました。イエス様の時代よりも500年も前の予言をこの成就するというのですから、イスラエルの信仰の熱意といったものを私たちは感じます。イザヤ書には主なる神が 人間の罪をすべて苦難のしもべに負わせられたことや、彼を罪人の一人に数えられたことが書かれておりますが、イエス様はこれをご自分の身に成し遂げられねばならないと自覚をされたのです。すでに神様の計画にあったことをイエス様がいよいよ自覚されたということであります。神の国がこの地上に実現するためには、メシアが罪ある人間に代わって死ななければならないことは旧約の預言にある通りですけれども、今イエス様ご自身が人の子はそれを成就しなければならないと弟子たちに予告されているわけです。32節と33節にはペテロとサタンのことが記されています。他の弟子たちも同様だったと思いますけれども、ペテロにはイエス様がどのようにして救いの技をなさるのかが分かりませんでした。ですから彼はイエス様を脇へお連れしていさめ始めます。するとイエス様は振り返り、弟子たちを見ながらこう言われました。サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っている。サタンというのは悪霊であり人格的な存在と考えられています。そのサタンがどういうふうに活動をするかといいますと、神と人、あるいは人と人との間を引き裂くのです。現代人はサタンと言いますと、そんなものはいないよと言うかもしれません。それは現代人が目に見える存在だけを確かなものだとみなしているからです。霊なるものが何であるかを考えたことがない人にとってはそうなのです。しかし聖書は霊なる神の支配を知っていたイエス・キリストがサタンの働きを判別する力を持っていたと記しています。私たちはどうでしょうか。サタンの存在と働きをいわば日常の生活の中で信仰的な実験として知り得ているでしょうか。イエス様がサタン引き下がれとおっしゃったのは、人間ペテロの心を足場として活動するサタンをその時にはっきり見られたからです。ペテロの心がなぜサタンの足場になったかといいますと、イエス様のご指摘通り、ペテロが神のことを思わず人間のことを思っていたからです。受難の予告をイエス様が語り始めたとき、ペテロは神を中心にしてイエス様のことを心配するのではなく、自分のことを中心にしてイエス様のことを心配したのです。サタンはその一瞬の油断を見逃しませんでした。私たちは 普段人情とか親愛の情とか、そういうものを大切にしていますけれども、神のことを中心にしない人情や行為、これはいつでもサタンの足場になり得るということが示されていると思います。ですから信仰的に行動しようとする際には、最後まで徹底的に神様に信頼を置くことが大事です。一部でも隙を見せればサタンは私たちにつけ入ってくるはずです。34節以下です。イエス様は群衆と弟子たちと共に呼び寄せて言われています。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。で、おそらく群衆の多くはイエス様の高い評判に引きつけられて、あちこちで奇跡を行われていることを耳にしておりましたので、そういう奇跡のような力ある行為にできたら自分も預かりたいと思って集まっていたのです。いわばこの金魚の糞のようにですね、イエス様の後を追いかけていたわけです。そうした群衆に向かってイエス様は言われました。自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。この言葉にはとても重いものがあるように思います。なぜかと言いますと、イエス・キリストに従うことは誰でも一度自分の考えを捨てなければならないからです。これはキリスト教信仰の重要なポイントだと思います。私たちは皆最初は自分なりの考えを持ってイエス様に近づいていきます。それはちょうどこのテキストの群衆のようなもので、もうちょっと優れた人間になりたいとか、心や体が弱いので強くしてほしいとか、そういう理由でイエス様のもとに集まろうとするのです。イエス様はそういう考えを一度捨てなさいとおっしゃるのです。そうしなければイエス様の弟子になることはできないと言われます。自分を捨てるということは難しいことでしょう。仏教では無我とか無心とかという言葉があるのを思い出します。キリスト教信仰においてはそんなに難しく考える必要はないと思います。それはイエス・キリストのことを心に深く思い浮かべていれば、いつの間にか自分の考えとか行動とかが自分が思っていたほど立派なものではないということに気づくからです。イエス様のことを深く考え、そういう習慣を身につけますと古い自分を捨てることができるようになると思います。私たち人間は誰でも イエス様の真実に触れると自分を変えずにはおれません。イエス様の愛をいただいたときに私たちは変えられるのです。自分を捨てるというのはそういう意味ではないかと思います。イエス・キリストに従うときにはこれまで申し上げてきたような意味において十字架を負わなければなりません。そうしてその十字架こそが実は真実の命を得る道なのだよとイエス様は教えてくださるのです。35節です。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。イエス様の受難を振り返るとき、私たちが十字架を背負うのは重たいかもしれませんが、それは価値のあることなのだとおっしゃるのです。ここで命と言われているのは自然死によって失われる生命のことではありません。神様によって与えられる命です。この世における死で全てが終わりだと考えている人はたくさんいると思いますけれども、ここで言われている命とは現世において与えられながらこの世の肉体の滅びという限界を突き抜けて与えられる新しい命のことです。ですからこの命に対してイエス様は36節37節で言われるのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。昔から人生朝露のごとし、長路のごとし、あるいは人生は夢のようだとか言われてきました。天下を取った武将たちでさえ最後はそのような時世の歌を残しております。天下人となったあの豊臣秀吉は自分の人生を振り返ってもう死のとこでですね、何はの夢幻であったと言いました。神様からいただく永遠の命を持たない人生は儚いのです。それを私たちは考えるべきです。キリスト教信仰は自分を捨てるということからスタートして新しい永遠の命を得ることをもって完結します。この永遠の命を得る自分は新しい自分です。私たちの人生の目標はこの新しい自分、永遠の命を得ることです。誤解しないようにしたいと思いますけれども、永遠の命は決して死後に与えられるものではありません。イエス様に従った時からそれは与えられるのです。最後にイエス様は 39節でこう締めくくられておられます。神に背いたこの罪深い時代に、私と私の言葉を恥じる者は、人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るときに、その者を恥じる。私たちはイエス・キリストの福音を恥じることができません。私たちは多くの良き先輩たちや友人たちの言葉に信頼を置きますけれども、それにはるかに増して神様の言葉、イエス・キリストに信頼して歩みたいと願うものです。神様は必ずや、そのように生きようとする私たちに、生きる力と知恵とを授けてくださると信じています。祈ります。主なる神様、あなたのこの世界の支配の秘義の一端を今私たちは主イエス・キリストの言葉から指し示されています。私たちをどんな時代でも主イエス・キリストの真実を信じ抜いて歩めるようにどうか導いてください。救い主の御名によって祈ります。アーメン。ご無理のない形でお立ちいただきまして、賛美歌の304番茨の冠を主にかぶせてを歌います。
茨の冠を主にかぶせて、ユダヤ人の王と主をあざける。彼らはその時知らなかった。その絆は私を癒すことを、紫の服を無理に剥いで、笑い者にして主をあざける。彼らはその時知らなかった、主が私の恥を覆うことを、足の棒でつまく叩き続け、死に追いやるまで主をあざける。彼らはその時知らなかった。御国は